井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日行きたいと思いますけれども、
はい、
最近井上先生、場作りの話をまた、なんか昔よくこの番組始まった時に、ね、言ってましたよね。場っていうキーワード、
場のキーワードはね、
けどなんか最近あんまり言ってなかったなと思ったものの、ここ数ヶ月やたら場にまた会議してる感覚もあって、
やっぱりこう場っていう、人が集まるっていう、空間的な場とか時間的な共有する場と、意識を、お互いが感じ合う場っていう、やっぱこの、やっぱりこう、オンライン上でも場は作れるとは思うんだけど、リアルの場のやっぱり その3つの力っていうのは強いので、で結果その空間と時間の共有によって、そこにこうあるテーマが投げかけられて、それを共同で考え、作業するのかなんか分からないね、いろんなことをやることによって意識の高まりとか、新たなる価値観の醸成とか、なんかそういうものがこう、作られる場っていうことになるので、その 3番目の意識とか、その価値観とかっていうことが高まったり、醸成されたりするっていうことが、場のやっぱりとても大事な効果だなっていうふうに改めて最近感じるんですよね。
以前、今見たらですね、494回でね、対話の場作りのコツとはみたいな話もしてるので、場で言うとそういう話も聞いていただきたいですし、前回はね、あれは次世代の若手の2、30代の子を対象とした社長の塾作りましょうという場作りの話がね、あったと思うんですけど、そんな話も出てきている中でですね、ちょっと今日はですね、まさに次世代育成の場作りにおいての質問ということでいきたいと思います。
はい、
はい、多分前回の聞いてだと思うんですけどね、という質問でございます。
はい、
次世代育成の場作りにおいて、その場における対話のテーマの設定はどのように行えばよいものでしょうか。テーマ設定次第で場の方向が相当影響を受けると考えており、テーマ設定をセンスに任せてしまうと、私の場合失敗する気がしており、何かヒントがあればと思いご連絡させていただきました。よろしくお願いいたします。
はい、この方がね、感じてらっしゃるように、 場にとってすごく大事なのは、その場でみんなで何について対話をし、何について考えていくのか、っていうことが大事ですと。で、まあ、個々人集まると、それぞれの立場、帰る立場っていうのがあって、場所があって、業務も全員違いますよってことも多いと思うんですね。とすると、私がよく言う、場にとって大事なのは、共通と差異。つまり、それぞれ個別が持っている異なる事情、から考え、いろんなものがありますと。でも共通の部分がありますよねと。で、ここで言う共通っていうのは、例えば会社という組織であれば、組織の全体の方向性とか、この組織の全体感と全体像、そしてどこへ向かうのかみたいな方向性とか、ここはやっぱり共通項としてみんなが認識してた方がいいよねっていうことがあります。で、それぞれは業務は、例えば営業と製造とかであれば、やってることは全然違う。営業マンで入った人と、製造で、工程に入社した人っていうのが、5年、6年経ったら、それぞれの部門において培った価値観みたいなのが先行しちゃう。 でもこれもあり得るよねと、大事なことだねというと、これは違いになるので、でもこの違いが、間違っちゃいないんだけど、さっきから言うその真ん中にある共通、会社全体としてはどこなのかっていう全体感として見える共通テーマとか共通課題とか共通価値観みたいなものがあった上で、なんだけど私の仕事の場面ではこうなんだよねというこのすり合わせみたいなのができることが、やっぱり場においては外しちゃいけない概念だと思ってるんですね。
それはその話を共有するという前に、そして場作りということにおける背景となる考え方というような話ですか。
そうそうそう、だからこの方がどんなテーマでやったらいいかなっていうことは、それこそ個別が感じているものを、みんなで出させながら、進めるという具体的なやり方と、逆に言うと私たちの会社についてみんな語りましょうと、一回職場を離れて会社っていうことを考えてみましょうっていうことから始めるパターンも、
その要は会社全体ということについて話す方向と、集まった人間たちその個々の部分を掘り下げる方の話と、
両方あり得る、
ある意味真逆ですよね、そういう意味ではね、
ただ、全体像を話して、そうだよね、うちの会社こうだよねで終わって、もう帰った時に自分の職場でに日常に戻った時にその紐付き、じゃあもっとこうやろうとかっていう考えに至りにくい、今度は全体像を語ってるとね、
個別なんかこうちょっと頭でっかちな方向になって現場を批判する方向になりがちな、ちょっとリスクもありそうな話ですね。
とかね、ちゃんと現場で役立つものを持ち帰らないとか、ね、
はいはいはい、
っていう方向に行きやすいし、逆に個別をやってるとなんか全体像を失っていくっていうこともあるので、
よく若手で MBA 昔流行ったMBA とか取って現場戻ってきたら、やたら頭でっかちで現場と関係ねえんだけどみたいな感じなイメージがありましたけど、
そういうことがありえますよね。なので、じゃあでもそれと自分たちが日常の業務に戻った時に、自分たちの業務においてその感じたこと学んだことをどう生かしていくかっていうことには、やっぱりどっかで結びつけたいわけで、だからこそ場を設けるわけですから、やっぱそうすると個別課題みたいなことを語り合うような場にしたとしても、個別課題だけにずっと行くと、全員がそれぞれが、ああそりゃそうだよねっていう、なんていうのかな、全員のその共通、共通じゃない、全員がにで作り上げた場にならなくなる、ならないエネルギーが強まるので、
はいはいはい、
だからやっぱりみんなで何か一緒のものを作るというものは、いずれにしても絶対やらないと場の効果は生まれないから、それと、じゃあみんなで、一緒に作るっていうことも、ちょっと難しい言い方しちゃいますけど、
はい、
個別の課題について、それぞれの課題についてみんなで一生懸命考えていくっていう、みんなで共通、一緒に、考えていくっていうやり方もあれば、うちの会社っていう、全体のことをみんなで語り合った上で個別のことに落とし込んでいくっていう、やり方の手順はね、ありますけども、
両方向あるっていうわけですね、
でだからこの方の質問にちゃんと戻ると、2つの大きなテーマがありますよと。で、1つはやっぱり持ち帰って効果のあるものを感じさせるっていうことは大事ですよと。この場に参加したことによって、あ、そうか、明日からこうやろうかなっていうものを持ち帰ってもらうことは大事です。ただしやっぱり、個別最適なことを強めるよりも、全体感とか、会社っていうものを考えるようなことは両方、もう一つのテーマとしては、やりましょうねと。だからなんかそれが並行していってもし、1番目こっち、2番目こっちでもいいし、テーマ設定としては、概念として覚えてほしいのはその2つですね。だから、
その中で、じゃあ実際に、じゃあ自社でやろうと思った場合には、いろんなこう、業種も、関係性も、社長のキャラクターとかも含め、もういろんな要素が、もう100社100用じゃないですか。 その中で今の全体から入るのか、その個別の方から掘り下げから入るのかっていう大きなこう考え方をもらった中で、さあテーマをっていくと結構具体的なテーマを持ってこなきゃ、
はいはいはい、
そこって確かにこの方がおっしゃる通りセンスっていう部分もいや確かにあるなって感じがしたんで、テーマ設定って、まあ、要はコンセプト作りにも近いじゃないですか。すごく、はい、なんだろう、いや、すごい難しいけど大事なんだよなっていうところに質問いただいてるんで、なんかここって、どうなんですか？井上先生がテーマ設定するノウハウを教えてとは言いませんけど。
はいはい。まあ、どんなようなね、人を集めるかにもよるんだけど、比較的若い人たちを集めようとしているみたいなの でだとすると、
まあ、次世代って言ってますからね、
うん、僕はね、やっぱり仕事における大事な要素の一個、顧客っていうものはな、
うん、
顧客は誰で顧客とは何を考えていて何を欲しがっていて何に悩んでいるかとか、なんかその顧客ということに視点を置いた、分析みたいなのから入るのも一つの方法だと思います。で、ただしこの顧客というと、会社にとってのユーザーっていうふうに捉えるんだけど、全員の仕事における顧客っていう捉え方でそれぞれの立場の顧客分析を最初に始めるっていうのは私がおすすめする第一。
ここで言うじゃあ顧客というのは、いわゆる、
例えばだけど、
その請求書ベースの顧客って話だけじゃないってことですね。
だけじゃなくて。だから例えば、もしかしたら、経理部なんかのお客さんって、社長かもしれないし、
うん、
うん。つまり、後工程の人も顧客だろうし、仕事って。か、もしくは自分のやったことを元に動いてる人っていうのは全員顧客なのよね。ここで言う。
関係者。
うん、
というか、
そう。
そういう意味での顧客の。
そう。
の、分析？
分析。で、この人たちは、うんうん、まず誰が顧客だと思うのっていうところが始まり、で、それだけっていうのを掘り下げていくと、すごく多岐に、だから社内、社外に顧客っていうのがいるよねって話になるわけよね。じゃあ、それぞれ社内と社外に分けたときに、社外の顧客は、社内もそうなんだけど、それぞれどんなことを欲しているのかね、で何を困っているのかね、
うんうん、
でどんなことを考えているんだろうね、みたいなことを分析していく軸っていうのをやってみると、それをお互い見ながら、こうなんか突っ込み合えるといいねと。でここでね、今ちょっと軽く突っ込むって言ったんだけど、
はい、
やっぱりそれぞれに突っ込んであげる人が必要なのよね、場作りって。
ああ。
だから。
その人が個人で考えて終わりじゃなくて、
うん、
いやでもさ、みたいな、この外からの。
そう。で、それを、やっぱりだからファシリテーターが必要なの。
ああ。場作りね、
うん。うん。だから、ファシリテーター自身が、今の、A さんがおっしゃることを聞いてると、こういうことを感じたんですけど、それってどうなんですかとか言ってみたりとか。はいはい、それとか、A さんの話聞いて B さんどう思いましたかとか、B さんなりにどこに、あ、なるほどって納得できました。で、ちょっとクエスチョンついたとこどこですかみたいな。そういうふうに、一人の人間が自分はこうだと思うということを出しただけで終わらせるんじゃなくて、
うんうんうん、
それをもうちょっと広げたり、深掘りさせるような方向に持っていく人が必要なのよね。
その、もなんだ、それが必要な理由だったり、それが必要と言ってることの背景はどういう意味
ですか？つまり、場だから。自分って一人で考えた世界よりも、場で参加して、同じ作業をやっても、そこから派生して広がる世界、新しい知見とか。
ああ、いや、独善的になるな、ということでもあるんですか？
そうそうそう。
全体の場よ。場で考えろってことですね。場。
そう。
難しいですね。あ、でも、はいはい。
そうなんですよ。だから、一、うん、人のファシリテーターで、ガンガン進む、そういうことを進む、場作りを温めて進めようと思ったら、私は、まあ、12人ぐらいが限界の人数だと思うんです。
ああ、じゃないともう、 全体にならないということですね、
うん、そう。なぜかというと A さんが言ったこと B さん C さんどう思いますっていうことを振るのがそれがもう限界
確かに1イシューに全員振ったらもう会議終了みたいになりますから、
ね、そうなっちゃうからね
深掘れないですね。
そうだからでも12人ぐらいだとじゃあちょっと隣の人と話してみごらんって言っても温まりやすい。
はいはいはい。
だからまあでなんでそういうことかというと遠藤さんがその背景で何ですかって聞いたようにやっぱりこう一人の世界じゃない この場にいると広がる深まる高まるみたいなことを体感させるっていうのが場の大事なテーマ。
なるほどですね。だから自分の個で考える一人で限定されてしまう思考ではないこの場によってしか感じられないこの深まり高まり広がりみたいなところをまずやっぱ体感、これだから体感値でもあるんですかね。
そう、もうそう、あの場にとって大事なのは今遠藤さん言ったこの体感なんだよね。だから講座じゃないのよね。講義ではない。
はいはいはいはい。
うん。
これ面白いですね。どこかのタイミングで講義じゃないって言ってるにもかかわらず場作り養成講座ちょっと5本編ぐらいでちょっとあのやショートで整理してみたいですね。
そうですね。ね、それを一回やんなきゃいけないかもしれない。
いやー、まあそのねポッドキャストでのちょっとショート版場作り講座もありつつ、まあリアルでもやっていただいてもいいかなっていうぐらいにこれは、はいはい、いやいやぜひぜひちょっと。広めていきたいような感覚がここに来てありますね、まあ、ということで、はい、時間も来てしまいましたので、
はいはい、
なんかもし場作りについて最近ね質問もあの井上先生が前回はあの持ち込みでやってくださったので、
はい、
あのこの質問があると思いますがなんかもしもしなんかそんないろいろ具体的な話ありましたら場作りについて質問楽しみにしておりますのでお寄せください、
はいはい、
ということで今日も終わりましょう。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。